東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
小沢照樹のやる気満々ラジオ。この番組は長野県出身のきっかけ作り人小沢照樹による身の回りの方々とのいろんなエピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんの元気ややる気が湧いてくるのを目指す番組です。リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いや、先月はお休みいただきましてありがとうございました。2ヶ月ぶりの放送になりますね。小沢照樹です。
真田由加です。
いや、番組のね、タイトルをお聞きしてちょっと皆さんどう思われたかと思うんですけれども、ね、あの、驚かせてしまいまして申し訳ございません。あの、私、小沢智之より小沢照樹へと改名いたしました。身も心も生まれ変わって帰ってまいりました。リスナーの皆さんが、このラジオを通してですね、さらにやる気満々になっていただけるようなラジオをお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いや、さすがね、あの、ブーカの時代をリードするね、小沢さん、いえ、テルさんは違いますね。
はい、ありがとうございます。まあ
ね、この、
はい、
ね、1ヶ月いろいろあってね、自粛してたっていうところもあるので、そこの辺はね、ご理解いただきまして、
そうですね、
まあ、ね、本当ね、これからの小沢さん、いや、テルさんは先が読めないですね。
ああ、ありがとうございます。あの、テルテルって呼んでくれればいいですよ。
じゃあ、あの、テルテルのね、今日のねテルテルのね、あ、でもなんか雨が降りそうになったら吊るしておこうかな、テルテルを。
吊るされちゃうな、僕。
ということでね、あの、今日は、あの、今回はですね、リスナーの皆さんにね、代わって私が小沢さんのいいところをいっぱい引き出していこうかなと思います。
あ、はい、ぜひ引き出してください。ありがとうございます。そう、まあね、今回もね、あの、ゲストに出ていただこうと思っていたんですけど、まあ、そんなこともあってね、いろんな騒ぎになってしまったので、まあ、たまにはね、いいっすよね。
うん、そうですね、たまには。
うん、まあ、来月は、あの、皆さんゲスト期待してもらえばと思いますけどね。
そうですね、あの、落ち着いたらっていう感じですかね、いろいろね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、久しぶりに楽しいラジオをね、していきたいと思いますので、はい、お願いいたします。リスナーの皆さん、最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、小沢アットマークレディオ 365.net OZAWA アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
それでは、小沢照樹のやる気満々ラジオ第9回目放送、長野県民未来へ思う、始まります。この番組はレディオ 365NCC スタイルの提供によりお送りいたします。小沢日和。このコーナーでは、きっかけ作り人小沢照樹の日常といろんなエピソードなどを紹介して、皆さんの心に元気が湧くのを目指すコーナーです。それでは、今回のテーマは、改名小沢照樹。
よいしょ。てるてる、
ありがとうございます。いや、こんなに祝福していただけると思ってなかったんでね、非常にありがたく思ってますけどね。はい、伊賀さん、はい、なんか聞きたいこととかないですか？
急にですか？
なんで解明したのみたいな、
うん、
ないですか？
もちろんありますよ、いろいろ、うん、そこを深く追求してっていいってことですね。
あ、そうそう、はい、ちょっとこのコーナー、ちょっとそんなようなところでやっていこうかなと思ってますので、はい、
じゃあ、解明した、そのなんでこう解明した経緯っていうんですかね、教えていただいてもいいですか？
ありがとうございます。僕ね、 この2019年の3月に、まあ、この間、高校の先生を辞めたんですけど、はいはい、まあ、その高校の先生を辞めた後にこのきっかけ作り人という名前で名乗っていたわけなんですね。
はいはい。
で、まあ、その、名乗っているいろいろ活動している中でね、うん、まあ、このラジオにも出会えたわけですし、
うん、
まあ、そんなところで皆さんからこの僕が活動を通して元気をもらえるだったり何かをやってみようみたいな気持ちになれたっていう言葉をねもらったところから、
はい、
まあ、少しずつあるんですけど、うん、まあ、このきっかけ作りの存在がね、あの社会に必要なものになってきたんではないかなというところからね、うん、まあ、そんな経緯があるわけです。
あ、そうなんですね、うん、その経緯があって、
はいはい、
じゃあなんでそれを、名前を変えるっていうことになったのかなっていう。
あ、
うんうん、
はいはい、まあ僕がね今、進めていこうと思っている、またこの1月に正式に、はい、あの起業をしたんですけれども、
はいはい、
あのこれ何の起業かというとですね、うん、あの体験型の学習教育の、
はい、
プラットフォームを子どもの輪というものを出して、作っていこうと思っているんですけれども、
はい、
まあ、この、ところにねその残り全生命をかけてね、もう腹をくくって骨をうずめる気持ちでね、はい、始まったところから、まあ、いわゆるね、まあ、武士や昔のね武士や家元の方々って皆さん襲名するじゃないですか。
はい、襲名なんですねこれはてるてるの。
そうそうそう。まあまあそんなようなところからね、名前を変えたという。そう、だって豊臣秀吉だってもともと木下藤吉郎秀吉だったんですよ。
うん、そうですね。
まあそんなところもあってね、まあ僕名前を変えた。
あの靴温めてた人ですね。
そうそうそう、はいはい、
すごいね。
そうなんですよ。
なるほどね。その体験型のっていうのはどういうものなんですか。
はい、あの体験型っていうのは、うん、今まで従来もいろんなねワークみたいなものがあったりとか、
うんうん、
総合的学習時間の中で取り組まれてきたような学びっていうものがあったんですけど、
はいはい、
まあ、僕が考えているのは今長野県のねそのワイワイ広場で学生たちと一緒に何かやったりとかして、このところにもね2回にわたって来てくれた信州大学の学生、はい、ね、いましたけども、
はいはい、
まあ、そんなような学生を見ている中で、まあ、彼らがねそのとにかく何かやっていきたい挑戦したいっていう思いから始まる、これがすごい大事だなって思ったんですよ。
そうですね、
うん、でまあ、その、体験型の学習を作るにあたって、うんうん、まずそういった学生を事業者の方のところで一緒に学ばせていただいて、
うーん、
で事業者が、今までやってきたようなその、ね、技術だったり、はい、思いや歴史を全部語っていただいて、学ばせていただいて、
はい、
でそこのところからそれを通して、一緒に何か仕事をねさせていただく、
うんうんうん、
既存のクライアントさんに対していろいろと一緒にやらせていただいて、でそこで彼らが学んで得たものを通した子供たち、小学生以下の子供たちに対する学習教育、
うん、
これを開いていこうと。
なるほどね、
うん、
確かに学生とその企業が一緒に、まあ、活動するところでもちろん学生の方もいろんな学びって多いと思うんですけど、その事業者さんもねその新しい例えば発見とか、
はい、
あ今の子たちはこういうことを感じるんだなとかっていう新しい発見が相互で、ね、ウィンウィンの状態になるっていうのもありますよね。
そうなんですよね、うんうん、まあ、僕ね教育っていうのは今まで教え育むだったんですけど、
うんうんうん、
その僕のところで考えているのは共に育む、
うんうん、
これが教育だと思っている。
じゃあ教育の教友っていう字ってことですね。
そうですそうです、ね、はい、なのでお互いに学び合うっていうところがそれが教育だと思っているところがあるんですよね、うんうん、うん、
じゃあ今のこれ本当に素朴な疑問なんですけど、
うん、
小沢照樹さんの、
はいはい、
その漢字とか、
はいはいはい、
なぜこの名前にしたのかっていうのはどんなところなんですか。
はいはいはい、ありがとうございます。いや僕ね、まあ、そんなこともあってねその小沢の音も変えたんですけど、
はい、
これは尾崎豊さん亡くなられた、うんうん、青年の心を持ってですね、
はい、
この世で亡くなられた尾崎豊さんの思いをも持って、
うん、
またおっていう名前つけさせていただいたりとか。
そうですね、小さいから尾崎さんのおですね。
そうですそうです、
はい、
尾瀬のおになりましたけど、はいはいはいはい、それとあとその照樹に関しては、うん、今まで友幸という字は賢い幸せっていう字だったんですよね、
はいはいはいはい、
まあ、これは自分に対するあのものを身につけていくみたいなものが結構強く名前で出てたんですけれども、はい、まあ、そのところからその今度はあの輝かせるあなたをで、ね、まあ、逆言うとあなたを輝かせるという、これがあのザワ・テルティンの字なんですよね、
という名前に、うん、あの改名したということですね。
そうです、そうです。なのでまさにこのきっかけ作り人の名前に待ってると思っていて、うん、
はいはいはい、
っていうところです。うん、
じゃあそんなテルテルは、
はいはいはい、
今後あの今後ね改名した後に、
はいはい、
まあ、どんな思いであのこの教育っていうのを広めていきたいなっていうのを考えていらっしゃるんですか？
ああ、ありがとうございます。あの僕自身はね、その自分自身のような存在、まあその僕完全に僕じゃないんですけど、うんうん、まあ、きっかけ作りんというような存在がですね、一人でも多く世に出てほしいなっていう思いと思っているのと ね、まあ、あと、この改めてその作りたい社会っていうのを考えたんですけど、
はいはい、
このどんな社会を作っていきたいかっていうと、
うん、
まあ、あの人っていうのは可能性無限大だと思ってるんですけど、
はい、
その可能性を最大限に引き出すことができる、そうすれば皆さんがで生まれてきた環境どうあろうとしても一人一人が輝ける世の中を作っていけると思っていて、うんうん、はい、まあ、そんな社会を志していきたいと。
なるほど、
うん、いうところと、まあ、あともう一個あるんですけど、
は
い、
うんうん、
まあ、会社としてのその、思い、まあ、この僕ね、この NCC スタイルという会社なんですけど、
うんうんうん、
まあ、これはそのニュークラム G チャレンジャー、新しい不器用な挑戦者という名前なんですけども、
そうですよね、はい、
そう、これはその、まあ、そもそもの、ところは僕自身を表してるんですけど、
はい、
まあ、そんなその新しく挑戦してくる人たちをとにかく支援していきたいな、
うん、
でまた挑戦してくる人たちのきっかけの場を作っていきたいなっていうのがこれ会社の、思いです。
なるほど。じゃあ次のコーナーで、ね、いろいろまた、ね、聞かせていただきたいななんて思います。
はい、ありがとうございます。それでは、以上、
小沢日和のコーナーでした
失礼しました。
それでは CM に参りましょう、は
い、ありがとうございます。
時は幕末、1867年12月10日この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。
ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会いロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
まるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを決めてみんなで熱く語り合うコーナーです。それでは今回のテーマはこれからの未来を作るための学び。
はい。
ということなんですよね。
はい。
で、まあ、3つテーマをちょっと設けました。
はい。
はい。でね、一つは、どんな子供が育つと、日本の未来は明るいか。
うんうん。
二つ目、そう育つために、どんな教育が必要か。
はい。
三つ目、理想の教育はどんな姿か。っていうことで、まあ、これね、はい、僕が、実行委員を務める、教育の映画があるんですけど、その、Most Likely Succeed っていう映画があって、うん、そこのところでワークをやる、まあ、内容の、このものなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとそこを、ゆかさんのね、思いも、込めながら、ちょっと語り合ってもら、語り合っていければな、なんて思って、ちょっと持ってきました。
こんなド素人が思いを。 伝えていいんでしょうか。
いや、いいんじゃないですか。
盛り込んで。
うん。この番組、僕らの番組だからね。
そうですね。
うん。はいはい。語り合っていければいいんじゃないかなって思うんですけど。うん、
まあね、賛否両論あると思いますけどね。
そうそうそうそう。うんうん、まあ、まずね、どんな子供が育つと日本の未来は明るいかっていうことなんですけど、
うん、
僕が一番この子供の輪においても一番大事にしたいなっていうところはね、これまあ、去年 その震災があったじゃないですか、
はい、
台風の被害がね、
うん、
でこれで長野県もその非常に大きな災害に、あったんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、従来その台風なんていうのはもう山があるから守られるっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、これでそのいろんな人が被害があったりとかして、そこにやっぱ立ち直っていくっていうところにすごく力がある、
はいはい、
立ち上がる力っていうのが重要だなって思ってたんですよね、
はいはい、
でそれにはどんな力が必要なのかっていうと、まあ、自らを、うん、認める力、
はい、
うん、これがね一番重要だなっていう、根幹にあるなっていうのが感じたんですよね。
うん、
うん、でそこのところからまあ、引っ張ってというか、その後に来るのが、
うん、
自らを認められると過去や、今までの経験すべて受け入れられるっていうことになると、
うんうん、
まあ、その後に自信が湧いてくると思うんですよ。
自信ですね、うん、自分の、はいはい、
そう、でそれで自信が湧いてくると何ができるかっていうと、その自分の中で自主性や自発性が生まれてくる、
うーん、
うん、っていうのが持っていてね、
はいはい、
うん、で、まあ、そこの後にいろいろな部分で、例えば感謝、人からねその感謝をされたら、
はい、
ありがたいことされたらその感謝を受ける力だとか、
うん、
またいろんな過去の経験を通する共感力をね、うん、身につけたりとか、
うんうん
うん、あとはいろんなものを作り出していくような可能性を、自分の自身の可能性を見出したりできるこの、想像力とかね、
うんうんうんうん、
まあ、それとかいろんな問題を解決してくる解決力だとか、まあ、そこの上に身についていくみたいな、
はい、
この輪みたいななってるようなイメージなんですよ、うんうん、僕の中でね、そんなようなところが、まあ、僕としての考えはあるところにあって、うんうん、そんな子供をなので作りたい、一番最初になので、来るところは自らを認める力っていうところがね、うん、来るなって僕は思ってる、うん、
じゃあその一番のその、まあ、こういう子供が育つと未来は明るいなっていうのは、その自分を認める力がある子供っていうことですね。
そうそう、うん、そこに対するなんか、はいはい、ゆかさんなんか思いとか考えとかってなんかあります？
そうですね、うん、私こう難しくは考えられないんですけど、
はいはい、
自分がそうじゃなかったからなのかもしれないですけども、
うん、
やっぱりこう感受性が高
い
の子供、
はいはいは
い、まあ、さっきのその、うん、いろいろな自信自発っていうところにはなるかわからないんですけど、
うん、
自発っていうところには結びつくと思うんですが、
うん、
いろいろこうちょっとしたことを感じれる、
はいはい、
子供っていうんですかね、
うん、
例えばちょっと花見てもわー綺麗だなって思う人と花だって思う人と
そう、うん、
いると思うんですけど、
ね、うん、
だからそのじゃあこの綺麗な花をここからどうしようかって、うん、やっぱこうアイデアがそこから生まれたりとか、
うん、
どんなものでもそうだと思うんです。その企業とかもそうだし、うん、例えばアーティストの方とかも、
うん、
そういう感受性っていうのが高くないとやっぱりその次にはいかないのかなって思うんで。
そうだよね、
まあ、私はそうですね、うん、の心をそのスポンジを柔らかくするっていうのが、
はいはいはいはい、
こういう子供が育つと明るいのかなと思いますね。
ああ、うん、なるほどね、ありがとうございます、
はい、
じゃあまあちょっと2番いきます。
うん、
うん、じゃあそう育つためにどんな教育が必要なのかっていうところなんですよ。
うんうん
うん、まあ僕がね思うところの、まあさっき話したところでは一番僕がやっぱりその思うのは、
はい、
今ねいろんな学びが出てきています、
うん、
長野県の中でも長野県っていうのは結構ね、うんうんうん、学びに対する思いも強い県なのでね。
そうですね、
うん、でいろんな考える力とかは身につけられるようなことになってきてるんだけど、
はい、
まだまだ弱いのがこれ体験なんですよ、
うん、
体験型の学習がすごくまだまだ不足してるっていうところがあってね、
はいはいはいはい、
このさっきお話しいただいたようなところつながってくると思うんですけど、
うん、
五感を使った体験、これがね、うん、すごく大事だと思ってるんですよ。うん、それで五感を使うといろんなその部分でその感じる力っていうのがついてくるんですよね。
うん、
うん、で先人のまあ 皆様から、まあ、さっきのお話ししたその事業者の方から、青年に委託あのつなげるみたいなものっていうのは、
うん、
その、まあ、そもそもがその気づきを得るっていうところがねやっぱあって、はいはい、まあ、そんなようなところからその体験型を通した気づきを得るような、うん、学びっていうのが大事だなって僕は思っているので、そんな教育が必要なんじゃないかって思ってますね。
そうですね、
うん、
なんかあの私これはあの学生の頃じゃないんですけど、私前、うん、あのちょっと接客業やってたので、
うん、
その時に取り組んでたその感受性を豊かにする、まあうん、その感動っていうものを自分で味わわないと人に与えられないっていうのがあったので、必ずの朝礼の時にですね、はい、毎週水曜日かなに決めて、あの YouTube とかでちょっと感動する CM みたいのを流して、みんなでそれをこう見たりとか、意見を言ったりとかっていうのをして、うん、接客するっていうのをやってましたね。で中にはね、何回か続けてるとその CM 見るだけで涙を流したりっていうスタッフもいたりとかするので、うん、まあ、そういう感受性の、を高くするっていうのをやってました。
あ、それ大事だよね、うん、あのやっぱそれってその共感力につながるのかなって気がするんですけど、うんうんうん、まあ、相手の心はやっぱりあの分かる、理解するっていうのも、
う
ん、やっぱりそういうものを見たりとか、
ね、
うん、感じたりしてるから分かるんじゃないかなってところあると思うんですよね、うんうん、
じゃあその、まあ、理想の教室っていうのに行きましょうかね。
あ、3番いきますか、うんうんうん、理想の教室はどんな教室かっていうことなんですけど、
うん、
まあ、その僕がね思うところは今いろいろと話をさせていただいたところ、
はい、
うん、なので、まあ、最終的にどんな教室なのか、っていうと、まあ、僕思うのは、うん、あのみんながねやっぱりそのさっきから言ってるんですけど挑戦できるところ、
うん、
チャレンジできていくっていうところがすごく大事だなって、
はいはい、
これあのこの間もあの僕ねそれいろんな人とお会いする機会がありまして、
うん、
あの日本の AI のその関係を先駆するような人たちとお話をさせていただく機会があったんですよね、
はいはい、
まあ、そこでもこのやりたいとかこういうことをこうありたいとかそういう姿がすごく大事だなっていうふうに言われてたんですよ、
うん
うん、それってのはやっぱ挑戦から全部来る、
まあ、そうですね、う
ん、部分であるなって。挑戦には絶対失敗がつきもんなんだけど、
はい、
この失敗も通して失敗って最終的にその、諦めなければ失敗じゃないんですよ、
うんうん
うん、やめちゃうから失敗になる、
はいはいはい、
うん、っていうところがあるから、
うん、
そのもう全てそこの挑戦をしていくっていう場所にあの当てていきたいなっていう、僕はそういった教室を作っていきたいなと思ってます、
はい、
うん、
そうですね、
うんうん、あ、まあちょっと、お時間になりましたのでね、
はい、うん、またね、ちょっと語り足りないところもありますけどね
じゃあまあちょっとそんなことでね、あの以上、〇〇ゆえに思うのコーナーでした。ありがとうございました。
それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
小沢てるきのやる気満々ラジオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしていきましょう。小沢日和では、改名小沢てるき、〇〇ゆえに思うでは、これからの未来を作るための学びをお話しさせていただきました。
はい、
いや久しぶりのトークいかがでした？
そうですね、あの2人だけでがっつり、まあ、その教育についてね話することができてね、まだまだ語り足りないところはあるんですが小沢さんのね SNS とかでのあの情報発信とかをね、また皆さん楽しみに待っていただければと思います。
あ、はい、あの僕ねインスタも始めたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、なんであの、今使ってるのはツイッターとフェイスブックとインスタと、あとブログもあるんで、
ぜひ皆さん
見てください、
ね、覗いてみてくださいね。
はい、
でここでね小沢さんからお知らせがあるんですか？
ありがとうございます。4月4日10時半からこちらのラジオでも、まあ、随分おなじみになってきましたが、浅間温泉ワイワイ広場にて一日遅れのひな祭りと題してですね、イベントを行います。当日は指導歴10年のピラティスインストラクターによる野外ピラティス、ワイワイ広場お茶の輪でのちらし寿司やお茶、お抹茶、お菓子の提供、信州大学の学生による 着物の着付け体験と楽しい企画をね、いろいろと計画しております。まあ、コロナウイルスによるね、自粛でね、いろいろと日頃ストレスが溜まっている皆さん多いと思うんですけども、ぜひストレス発散にいらしてください。
はい。長野県はね、あの1ヶ月ひな祭りが遅いんですよね。
そうなんですよね、うん、そうだからね、ちょっとタイトルもそんなタイトルにさせてもらいました。
あの1ヶ月遅いの多いですよね。七夕もそうだし、
そうそうあのいろいろそうだよね。お盆とかもそうかな、うん、うん、
ですね。なのでね、皆さんぜひてるてるがいるあの朝間温泉ワイワイ広場にぜひ来てくださいね
はいはい、いらしてください。まあ、詳細はね、僕の SNS に、各種にてもお知らせいただきますさせていただきますので、たくさんの皆さんの、ご来場心よりお待ちしております。ゆかさんから何かお知らせありますか？
はい、あの毎度おなじみになってまいりましたが、私も他にもアーカイブの番組、あとは生放送毎月日曜日、来月からですね、ちょっと、はいはい、日にちがあの何週目っつのちょっと変わるかもしれないので、ぜひ私のツイッターも小沢さんのツイッターから飛んでみてください。よろしくお願いします。
はい、皆さん見たりね、ぜひ聞いたりしてください。よろしくお願いします。はい、それでは、こちらからの、番組の告知をお願いいたします。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名は私がゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。小沢さんお願いします。
はい、僕の、ID はみそアンダーバーソウルフードで検索してください。それでは小沢智之、すみません失礼しました、最後に、うん、小沢輝希のやる気満々ラジオ第9回目放送、長野県民未来へ思う、これにて終了です。ここまでのお相手は、団子より花が好きな小沢輝希と、
花よりお金が大好きな真田由加がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivy Dune Corporation, now off air.